4. 一般質問、議員9人が調整を問う。9人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。二次元コードから一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。全議員それぞれに QR コードが載っています。柳田優議員、次世代への都市形成に重要な町の地域公共交通の取り組みは、質問、コロナ禍の影響や免許を返納された後に移動手段のない方の増加など、今後の社会情勢に対応した町の人口を支えるだけの地域公共交通を充実させる取り組みが自治体運営に問われる。町はどのように持続可能な地域公共交通の実現に取り組むのか。答え、少子高齢化が進むことや生活様式の転換等、公共交通の利用状況や取り巻く環境は今後も変化し続けるものと認識します。将来にわたり地域公共交通を維持していくことは日常生活にとって不可欠であり、町としても注力し取り組む考えです。真に必要な移動とは何か、それにふさわしい移動手段は何かといった課題への改善の視点を持ち、鉄道、バス、タクシー、自家用有償旅客運送、コミュニティバスなど町内におけるさまざまな交通手段の総合的な活用を図り、持続可能な地域交通の確保に努めます。質問、地域公共交通活性化再生法改正により、地域公共交通計画の作成が自治体に努力義務化された。多様な交通サービスを組み合わせた地域が自らデザインする計画が求められているが、町の考えは。答え、地域公共交通の在り方として、町づくりの基本となる都市マスタープランとの連携は不可欠と考えます。各拠点等をつなぐ都市ネットワークを補完する移動手段や交通環境の向上を基本に、町づくり、観光振興等地域戦略との一体性を確保した地域公共交通の実現に向け取り組みたいと考えます。橋本秀一議員、2025年問題に向け地域包括ケアシステムの推進を。質問、町民と訪問医との関わりの大切さについて町の見解は。答え、医療と介護の連携を深め、一体的なサービス提供が重要です。茅ヶ崎市とともに実施する在宅医療・介護連携推進事業で、今年度は訪問診療の医師、訪問看護の看護師を講師に招き、在宅医療・看護を理解するための住民向け研修会を開催しました。質問、在宅療養支援診療所の体制は。答え、町内には在宅療養支援診療所が3カ所、強化型在宅療養支援診療所が1カ所、強化型在宅療養支援病院が1カ所あります。質問、寒川町の特別養護老人ホームの待機者数の状況は。答え、平成31年4月1日で81人、令和2年4月1日で76人、令和3年4月1日で65人と徐々に減少しています。質問、介護難民の現状と具体的対策について町の取り組みは。答え、必要な介護を受けられない状態の方は把握していませんが、経済的な困窮者については、社会福祉協議会の貸付制度や、 保健福祉事務所などの相談機関につなげています。また寒川町高齢者保健福祉計画によって高齢者やその家族がサービスを十分に活用できる体制を整えていきます。質問、高齢者施策に対する町の考えは。答え、医療、介護、予防、そして自立した日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けて引き続き取り組むとともに、町民主体の通いの場への積極的な関与のほか、介護予防あるいは健康意識の向上などさらなる取り組みを図っていきます。佐藤正則議員、消防団と自主防災組織の連携により地域防災力の強化を。質問、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づく消防団の重要性の認識は。答え、地域防災力の観点で見たとき、近い将来南海トラフ地震や首都直下型地震の発生が懸念される中、近年では台風の巨大化や線状降水帯などの局地的な豪雨等も激化、頻発化しており、それらによる被害も各地で発生しています。そのような中においては、大規模災害や風水害に対応する消防団の役割は大変重要であると認識しています。質問、消防団と自主防災組織を持つ自治会の間で地域防災の在り方や考え方などについて話し合いの機会を作ることが重要と考えるが、町の見解は。答え、自治会と消防団との関わり方については、各自治会及び各消防分団の自主性に委ねるべきという立場を基本としています。仮に話し合いの機会が必要な場合には対応していきます。質問、消防団と自主防災組織がしっかりとした連携体制のもと、地域防災力の強化に努めるべきと考えるが。答え、地域防災力の向上は非常に大事であり、災害発生時はもちろん、平時においても自助と公助の間を取り持つ共助という部分の性格も兼ね備えていると捉えています。地域防災力の充実強化のためには、共に不可欠な組織であり、組織の充実や連携強化も必要です。今後も良好な関係が続けられるよう努めていきたいと考えています。
青木宏議員、町は民主主義の根幹、投票率の向上に取り組め。質問、コロナ対策や利便性向上を図るため、投票所増設の考えは。答え、増設については国からの通知も勘案し、基本的には一つの投票所につき、おおむね6000人を超えればこれを分割し、望ましいと言われる3000人程度にするものと考えます。質問、投票率向上には小中学校からの教育が必要と考える。模擬投票のほかに啓発等を行う考えはあるのか。答え、小中学生を対象に選挙啓発ポスターコンクールや明るい選挙標語コンクールを実施しています。もう一件、環境対策に尽力し気象危機打開を。質問、ゼロカーボンシティを表明した町として省エネ推進の取り組みは。答え、令和3年3月に策定した第3次寒川町環境基本計画において省エネルギーの推進を位置づけ、町民や事業者に向けた省エネルギーの意識啓発、町の事務事業における省エネルギーの推進、家庭等への省エネ機器導入の推進を具体的な施策と掲げ展開しています。質問、町の地理的状況を考えると太陽光発電が有効ではないか。答え、 町域の脱炭素化を進めていく上で、太陽光発電を柱とした再生可能エネルギーの普及促進は積極的に進めていくべき取り組みと考えます。質問。二酸化炭素排出実質ゼロを目指すため今後の取り組みは。答え。町民や事業者のご理解ご協力をはじめ、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの利用の推進を大きな柱とし、さまざまな施策を展開していきたいと考えます。山田雅弘議員。高齢者の加齢性難聴に補聴器購入の補助をせよ。質問。周囲とのコミュニケーションが取りにくくなる加齢性難聴の現状について問う。答え。令和2年度の介護認定調査では、対象者のうち約 30% の方が聞こえが悪いと判定されました。相談を受けた場合は中耳炎やウイルスなどが原因であることも考えられますので、医療機関での受診を進めています。質問。県内自治体の補聴器購入補助制度の状況を問う。答え。厚木市では75歳以上の在宅の方、清川村では65歳以上の在宅の方が補聴器を購入した場合、1万円を上限に助成をしていると聞いています。質問。補聴器購入補助制度の導入に対しての町の見解を問う。答え。現時点では補助を行う予定はありませんが、県内での先行事例を踏まえ、引き続き研究していきます。もう一件。町民の納得できる公文書公開をせよ。質問。公文書管理の現状について問う。答え。寒川町情報公開条例において、公文書の定義や住民の知る権利などを定めています。また、文書の収受から保存、廃棄に至る具体的な事務処理については、文書取扱規定にのっとり適切に管理しています。質問。町情報公開条例で非公開情報の町の判断基準について問う。答え。寒川町情報公開条例第5条第1号から第6号に該当する場合が非公開情報となります。なお、制度の運用には職員の個人的解釈とならないよう、寒川町情報公開条例解釈と運用に沿って行っています。八木下雅子議員。脱炭素社会構築に向け実効性ある施策の推進を。質問。2021年8月、気候変動に関する政府間パネル IPCC で、地球温暖化は人間活動によると断定した寒川町の第3次環境基本計画では、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロの目標を掲げた。どのような道筋で脱炭素社会を実現させるのか。答え。令和3年4月に茅ヶ崎市と共同で茅ヶ崎市寒川町気候非常事態宣言を表明しました。また寒川町美化センターおよび寒川広域リサイクルセンターへの 100% 再生可能エネルギー由来の電力導入で、町公共施設の温室効果ガス排出量の約2割の削減が見込めます。これらの取り組みをはじめとして、周知啓発により、皆さんにも身近なところから脱炭素化を行っていただけるよう進めていきたいと考えます。質問。重点プロジェクトの確実な推進のために必要な地球温暖化対策実行計画の区域施策編の策定は。答え。区域施策編の策定は町域の脱炭素化に有効と捉えていますが、町環境基本計画の重点プロジェクトに位置づけた二酸化炭素排出実質ゼロの町キックオフプロジェクトを区域施策編の趣旨を含むものとして取り組んでいます。 質問、二酸化炭素排出実質ゼロのまちづくりに向けたキックオフ事業とは。答え、未来を生きる子どもたちに良好な環境を引き継いでいくために私たちができること、やるべきことを明確にお示ししたいと考えます。甘利薫議員、町民の生活環境に合わせたゴミ資源物の削減を目指せ。質問、ゴミ資源物の回収の課題について町民や自治会から厳しいご意見があるが、町はどう捉えているのか。答え、ゴミ資源物の回収の課題について大きく4点あると認識しています。ゴミ処理を委託している茅ヶ崎市と収集するゴミの規格を合わせる必要があることや、排出量に応じた費用負担として導入している指定収集袋を不燃ゴミと可燃粗大ゴミに導入していないこと、資源物置き場が遠いということと、資源物の回収が月に1回しかないということです。令和4年2月、収集業務の委託業者、田畑自治会、田畑地域の皆様にご協力いただき、ゴミ資源物収集の試験運用を実施し、その運用方法を町内全域に広げることが可能かどうか等を含め検証していきます。質問、人口減少と資源化が進むと廃棄物も減少傾向にある。ゴミ資源物の将来の推移をどのように捉えているのか。答え、令和2年度実績値と令和18年度の推計値との比較では、人口は約 5% 減り、ゴミは 18%、 資源物につきましては 6% の減と見込んでいます。質問、近い将来人口減少で財政確保も厳しく、同時にゴミの廃棄量も減り、町民のライフスタイルの変化等を考えるとエコステーション化の考えもあると思うが、町の考えは。答え、田畑地域での試験運転を検証するとともに、町民にとってより良い方法を研究する中の一つとして考えていきたいと思います。
杉崎孝幸議員、引きこもりに対する対策を。質問、町における引きこもりの要因は。答え、個々のプライバシーや心的にナーバスな部分に触れる必要があり、全体像はつかみきれていないのが現状です。学校での不登校やいじめ、職場での挫折など多様な背景がある中で、さまざまな要因により引きこもらざるを得ない実態があると考えられます。質問、引きこもりに対する町民の理解と意識醸成も必要と考えるが、町の今後の取り組みは。答え、自己責任とするのではなく、社会全体で取り組むべき課題と捉え、 SNS の活用やメディアへの働きかけなど効果的な広報や啓発を図るとともに、近隣自治体との連携強化を進めていきます。もう一件、健康施策について問う。質問、帯状疱疹の予防に有効だと考えられるワクチン接種に対して助成を実施している自治体がある。ワクチン接種に対する町の見解は。答え、予防接種法に基づく定期接種としての実施が望ましいと考えますので、国や県、その他自治体の動向を注視しながら調査研究します。質問、ピロリ菌検査は胃がん予防に高い効果があると考えられる。検査に対する町の見解は。答え、世界保健機関 WHO はピロリ菌を胃がんの確実な発がん因子に認定し、町でもピロリ菌の除菌治療は胃がんの予防に効果があると考えます。今後、胃がん予防対策として検査の導入を進めるため、実施内容、方法等の協議、関係機関の調整にスピード感を持って対応します。黒沢義行議員、共 教育現場でのがん教育の現状と課題は。質問、本年度は中学校でのがん教育全面実施の初年度となっている。町のがん教育の取り組みに変化はあるか。答え、これまで小学校6年生と中学校3年生の授業でがんを防ぐための生活習慣について学習してきました。今年度から学習指導要領にがん教育が位置づけられ、予防のための生活習慣について中学校2年生で扱う内容とされました。質問、がん教育を進める上で外部講師の活用が課題の一つと考える。外部講師活用についての見解は。答え、がん教育について町内小中学校の教職員向け研修会を次年度計画したいと考えています。外部講師の活用については県と連携を図りながら学校の実情に応じて実施するよう働きかけていきます。もう一件、生ごみ堆肥化による焼却ごみの減量を図れ。質問、町は各家庭から出されるごみの削減については 4R の周知啓発によって進めてきた。ごみ削減の先進事例を参考に生ごみの堆肥化を行うべきと考えるが、町の見解は。答え、堆肥化を進める上では生ごみだけを容器に出してもらう仕組みの構築や住民理解、集積所の管理、収集や容器の洗浄、異物の除去など様々な課題があることから、まずは今まで以上に生ごみの量を減らすため、生ごみ3切り運動、キエーロなど生ごみ処理機の啓発に取り組んできました。今後もあらゆる機会を捉えて周知啓発に努めます。